秋の歓迎礼拝となりました。本日礼拝においでくださった、お一人お一人を心から歓迎したいと思います。明日は9月23日で、秋分の日となります。もう暦の上では秋なんですね。もう日中はまだ暑い時もありますけど、夜になると秋の虫がこう鳴いているのを聞くと、ああもう秋なんだなと思わされます。日本の秋の歌に赤とんぼという童謡があります。日本の童謡の中では最も親しまれている歌ですが、その歌詞というのがとても情緒にあふれていて美しい歌詞です。夕暮れ時に赤とんぼを見て昔を懐かしく思い、ふるさとを思い出すというこのような詩を歌ったのは、三木露風という人です。露風がトラピスト修道院で国語の先生をしていた時に、竿の先に止まる赤とんぼを見て、少年時代を思い出しながら書いた歌なんです。そもそも私はこの歌の歌詞の意味をよく理解していませんでした。一番の歌詞には、夕焼け小焼けの赤とんぼ、追われてみたのはいつの日かとあります。追われてみたのはいつの日か、追われるんです。追っかけられているというのはですね、まあ、トンボのことだと思いますよね。まあ、私は思ったんですけど。ですからこの歌は何か、追われてみたのはいつの日かっていう赤とんぼの気持ちを歌っている曲なのかと思っていたんです。なんかこう、人間をちょっとこう見下して追われてみたよとみたいな、そんな感じの歌を思っていたんですけど、追われるっていうのは追っかけられるのではなくて背負われるという意味だったんですね。もう死ぬまさんご存知ですよね。皆さんもご存知でしたか。この三木露風という人が幼少時代に背中におんぶされながら赤とんぼを見ていたのはいつの日かと思い出して歌っている歌なんですね。そう言われてみると、学校の教科書などで見た赤とんぼの歌には、いつも挿絵があって、おんぶされている子供が出てくるのは、そういう意味だったのかと思いました。まあ私は何の関係もなくそんな絵が出てくるんだろうと思ってたんですけど、そういう意味だったんですね。で、露風はこのように言っています。これは私の小さい時の思い出である。赤とんぼを作ったのは大正10年で、ところは北海道函館付近のトラピスト修道院においてであった。ある日午後4時頃に窓の外を見て、ふと目についたのは赤とんぼであった。静かな空気と光の中に、竿の先にじっと止まっているのであった。それがかなり長い間飛び去ろうとしない。私はそれを見ていた。後に赤とんぼを作ったのである。で、2番の山の畑の桑の実を小籠に積んだのは幻かというのは、優しかったお母さんとの思い出だと後に露風は語っています。そして3番の歌詞では、15で姉やは嫁に行き、お里の頼りも耐え果てたとあります。ここにこの三木露風の生まれ育ちが込められているんですけど、彼は兵庫県の裕福な家庭に生まれましたが、父親が遊び人で家に寄りつかず、愛想を尽かした母親は露風が6歳の時に離婚し、なんと弟だけを連れて実家へ帰ってしまいます。で、露風は一人祖父に預けられ、祖父の家にいた女中に子守りをしてもらいながら育つのです。その女中が歌詞の中で言われているネーヤと呼ばれる女性です。3番に出てくるこのネーヤが幼き露風の精神的な支えになったようです。で、1番の歌詞で幼き露風をおぶっていたのは母ではなくこのネーヤであって、まあ、ネーヤに背負われて赤とんぼを見た情景を思い出しているのが、夕焼け小焼けの赤とんぼを追われてみたのはいつの日かという歌詞だったんです。しかし両親の離婚によって母を失った露風が姉やと呼んで慕っていた女性もやがて結婚をして 嫁いでいってしまいます。それが3番の歌詞です。15でネーヤは嫁に行き、お里の頼りも耐え果てた。ロフは次のように言っています。家で頼んでいた子守娘がいた。その娘が私を追うていた。西の山の上に夕焼けしていた。草の広場に赤とんぼが飛んでいた。それを追われている私は見た。そのことを覚えている。北海道で赤とんぼを見て思い出したことである。だいぶ大きくなったので子守娘は里へ帰った。ちらと聞いたのは嫁に行ったということである。まあ、昔は15歳という若さで嫁に嫁ぐということがあったようですが、嫁いでいったネーヤも初めのうちは嫁いだ先からロフに手紙を送っていたようですが、まあ、やがてその手紙も来なくなってしまいます。向こうでは向こうの家庭があり、やがて子供もでき幸せな家庭を築いていくうちに、まあ、ロフのことを忘れたのでしょうか。やがてネーヤからの頼りも耐え果てていきます。母を失って頼りにしていたネーヤさえも失ったロフですが、まあ、やがて成長し中学を中退して上京した彼は、大学を卒業後北海道のトラピスト修道院で国語の教師をします。まあ、トラピストクッキーで有名な修道院ですが、このトラピスト修道院でキリスト教の信仰を彼は持つのです。まあ、幼少期の辛い思いを抱えた彼に、まあ、聖書の語る福音が慰めとなったのだと思います。そしてこの4番目の歌詞は、夕焼け小焼けの赤とんぼ止まっているよ竿の先とあるのですが、実はロフという人は早熟の天才と呼ばれており、小学生の時から短歌や俳句詩などを新聞に寄稿していたそうです。彼が12歳の時に赤とんぼ止まっているよ竿の先という俳句を歌ったと言われています。まあ、これは想像ですが、その時この北海道のトラピスト聖堂院でですね、修道院で、トンボを見た時と幼少期のことが重なったのだと言われます。母に捨てられ一人取り残された自分とポツンと竿の先に止まっている赤トンボを重ねていたのだろうと言われています。まあ、幼少期にですね、12歳の時に取り残された自分、そしてポツンと竿の先に止まっている赤とんぼを見て、それを自分に重ねて、赤とんぼ止まっているよ竿の先という俳句を歌います。そしてもう一度ですね、トラピスト修道院で信仰を持った彼がふとトンボを見た時、竿の先に止まっている赤とんぼを見た時にですね、まあ、このように歌っています。ある日午後4時ごろに窓の外を見てふと目についたのは赤とんぼであった。静かな空気と光の中に竿の先にじっと止まっているのであった。それがかなり長い間飛び去ろうとしない。私はそれを見ていた。で、この時ロフは竿の先に止まる赤とんぼと自分ではなくて今度はイエス・キリストの十字架を重ねて見ていたのではないかと言われています。ちょうど竿の先に止まった赤とんぼが十字架に見えるのです。さらに夕焼けの赤というのはイエス・キリストの十字架によって流された血潮を連想させるものがあります。幼少期に辛い思いを経験してきたロフですが、彼の唯一の慰めはイエス・キリストの十字架による救いでした。ですからこの4番の歌詞にはイエス・キリストの救いによる魂の平安が表されているのだと言われています。ちなみにこの赤とんぼの作曲をしたのは山田耕作と言われていますが、彼もクリスチャンです。あの甲子園の入場曲を作曲したこの山田耕作が、彼もクリスチャンだったんですね。ですから2人のキリスト者によって作られたこの赤とんぼという歌なんです。しかも4番の歌詞には彼らの信仰の対象であるイエス・キリストの十字架に対する思いが込められているのです。まあ、しかしここまで言いますといい話なんですけど、よく考えてみますと十字架というのは 現在ではネックレスやアクセサリーとして使われたり、まだそのシンプルなデザインから様々なアートにも用いられていますが、もともとは十字架というのは人を殺す道具です。それもギロチンや電気椅子と同じ犯罪人を処刑する死刑の道具だったんです。夕焼けの赤がキリストの血を連想させるように、十字架にかけられた人は苦しみながら真っ赤な血を流し、長時間苦しみながら死んでいくのです。人類の歴史の中でも最も残酷で恐ろしい処刑道具である十字架が、なぜロフの心を慰め、また私たちの心をも慰めることができるのでしょうか。この十字架という道具は、人間が使うとき、それは恐ろしい処刑道具でしかないのですが、神が用いるとき、私たちに平安をもたらすものなのです。聖書には、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたとあります。もともと十字架というのは、重罪人を処刑する道具でした。犯罪人は裁判にかけられ、その人のうちに罪があることが認められると死刑となり、この十字架刑が執行されました。皆さんは裁判を受けられたことがあるでしょうか。もちろんないと思いますけど、最近は裁判員制度というものができまして、裁判というのが私たちにとって身近なものとなりました。とはいっても私たちにとってもまだこの裁判というのは漠然としたものかもしれません。最近はこの陪審制度にちなんで、裁判を取り上げたテレビドラマや法律事務所などを描いたドラマが放送されています。また日曜日にですね、夜行列のできる法律相談所なんていう番組もありまして、結構人気があります。しかしこれはテレビだからいいのですが、いざ私たちが裁判にかけられるとなったらどうでしょうか。他人が裁かれるというのは、テレビドラマで見ている分にはそれなりに面白いんです。特に悪が裁かれ、正義が勝つという考えは皆持っていると言います。裁判でなくても時代劇やヒーローものなど、必ず最後は悪が裁かれ、正義が勝利します。悪が勝って終わる映画なんてあったら、もう後味が悪いですよね。時代劇、皆さんが毎回毎回見るっていうのは、あれは必ず最後に弱き者をこうくじいたこの悪がですね、裁かれる、成敗されるというのを望んでるから、それでこう楽しくて何度も何度も見てしまうんです。この世で最も正しい存在、この世界で一番の正義って何でしょうか。それは人間ではありません。もし人間が本当の正義ならば、争い事や喧嘩、いじめなどはありません。本当の正義というのは神様なのです。では最後に神の正義が勝つとしたらどうなるのでしょうか。悪である人間は裁かれてしまうのです。しかし実際、私たちが悪とされ裁かれるなどとは思いもよらないことです。しかし聖書は、すべての人が罪を犯したと証言します。ちょっと待ってくれ、私はそんな罪など犯していないと思うかもしれません。確かに警察に捕まったり、裁判で裁かれるような罪、あるいは法律を犯すようなことはしていないかもしれません。しかし聖書の言う罪というのは、私たちが思うような、私たちが言うような犯罪のようなものではないのです。これまで一回も嘘をついたことがないなんていう人はいません。これまで人を傷つけたことのない人なんていません。これまで人と争ったことのない人なんていうのはいません。神の前に心が潔白だと言い切れる人は一人もいないのです。そもそも神を信じない心、神を必要としない心、生き方、不信仰、それが罪なのだと聖書は言います。 そのような心からそもそもの罪が生まれてきます。私たちはその人生を終えたとき、これまで生きてきた生涯を振り返って、神の前に罪の清算をしなければなりません。あ、ちょっと待って。そうすると神様は、どんな小さな罪を見逃さない、厳しいお方なのかと思われるかもしれません。しかし神様は私たちを罪に定め、裁きたいのではありません。私たちを無罪として許したいのです。神様は神に背いて生きてきた私のその罪を許そうとされるお方なのです。私たちは皆その生涯の終わりに一人一人が神の法廷に立たされて裁きを受けることが決められています。しかしそこから私たちを救ってくださるお方です。それが神様が私たちに与えてくださった御子イエス・キリストです。十字架にかけられたイエス・キリストです。今日開いた聖書には、私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのですと書かれています。聖書の言う最後の審判において、私たちは皆、神の法廷で裁きを受けることが決められています。しかしそこにおいて、私たちを助けてくださるお方、救ってくださるお方がいるのです。それが、神の御子、イエス・キリストです。まあ、正確に言いますと、イエス・キリストと聖霊なる神様ということができます。まあ、しかし今日は歓迎礼拝ですので、まあ、話を難しくしないために、イエス・キリストとしたいと思います。最後の審判において私たちは皆神の法廷で裁きを受けることが決められており、しかしそこで私たちを助けてくださるお方、救ってくださる方、それがイエス・キリストなのです。では神の裁きにおいてどのようにしてキリストは私たちを助けることができるのでしょうか。この神の裁きというのを私たちが普段行われている裁判に見立てますと、イエス様は私たちを弁護して助けてくださるお方となります。裁判官である神の右の座につき、私たちのために取りなしてくださり、世の中でいう弁護士の働きをもしてくださるのがイエス様なのです。では、一般の裁判における弁護士の役割とはどういったものでしょうか。実はとても重要な役割を担っているのです。裁判に勝つか負けるかの鍵を握っているのがこの弁護士です。最近、市原市でゴルフの練習場の鉄柱が台風15号の影響によって折れ、地域住民の家に倒れて大きな被害が出ています。ゴルフ場のネットというのは本来、台風などの強風がつくときには、ネットを外さなければならないのに、それを怠り、そのままにした結果、台風によって倒れ、13軒の住宅を押し潰す被害となりました。さらに住宅だけではなく、車や、そして人間にも被害があり、重傷者も出ています。この被害に対してゴルフ場のオーナーが被害者たちに対して全て補償しますと初めは言ったものの、後日手のひらを返して、今回は自然災害なので自分たちの火災保険で対応してくださいと、補償や修理費の負担はしないという通告が弁護士側からあったそうです。その上、不服があったとして裁判で争っても負けるのはそちら側なので費用はそちらの負担となるとまで弁護士は言ったそうです。人間の世界で裁判の判決というのはどちらが正しいかどちらが悪いかではありません。弁護士がいかに法律を適用して裁判官を納得させるか、あるいは刑事裁判なら陪審員を納得させるかが鍵なのです。 ですから裁判における弁護士の腕次第ではヤクザでも麻薬組織でも裁判に勝ってしまうのがこの世の中なのです、まあ、よく大きな企業や大きな組織にはお抱えの敏腕弁護士がいて、たとえ訴えられてもそっとやそっとのことでは裁判では負けないように備えられているんです。では私たち人間は神という偉大な存在を相手取った裁判に打ち勝つこと、勝ち目はあるのでしょうか。本来裁判というのは一つの罪あるいは一つの事件を取り上げて最高3回までの裁判が許されます。しかし神の法廷では全ての罪が一度に裁かれます。その一つでも潔白を証明できなければ有罪となるのです。となると私たち人間の罪はあまりにも大きすぎてとても勝ち目はありません。しかも神の前には罪というのは大きさや量や数の問題ではなく、どんな罪も罪です。罪があるものが有罪となるんです。つまり全ての人が罪を犯したと聖書が証言しているように、本来私たちは全ての人が神の前に有罪なのです。しかし神の隣にいて私たちのために取りなし弁護してくださるイエス様によって私たちは無罪を勝ち取ることができるのです。私たちを訴える者、私たちを罪に定めようとする者に対してイエス様が神の右にいて、その十字架の御傷を神様に見せ、この者の罪はすべて私が十字架によってあがなったと言ってくださり、罪を帳消しにしてくださるのです。それは弁護士が法律を適用させて裁判に勝つように、イエス・キリストの十字架による贖いが私たちに適用され、私たちを無罪としてくださるのです。そんなうまい話があるのでしょうか。もちろん残念ながらただではキリストの十字架は適用されません。では私たちは何をしたらいいのでしょうか。ただではありませんが、何かをして、例えば一生懸命善行を積むとか苦行をたくさんするとか多額の献金をするとかによって贖っていただくのではありません。ではどのようにしてイエス様は罪ある私たちに十字架の贖いを適用してくださるのでしょうか。弁護士というのは来たる裁判に向けて被告人に備えをさせます。法廷での振る舞い方を教え、法廷でどのように答えるかを教え、時には裁判の前に示談できないか、和解の道を指し示すのが弁護士の役目です。そのように弁護士と被告人の間では、綿密な打ち合わせが行われて裁判に挑むこととなります。同じようにイエス様は私たちのうちに働きかけ、神の裁きに対する備えをさせてくださるのです。まず第一に、神の前に自分の罪を認めさせます。イエス様は聖書によって私たちに語りかけ、私たちの心の内に御言葉を通して働きかけます。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許してくださると聖書は言います。私たちは自分が神の前に罪人だと素直に認めることが必要なのです。どうでしょうか。普通の裁判で言うならば、自分の罪を認めたならば有罪とならないでしょうか。もちろん罪を否定し続けるよりも早く罪を認めてしまった方が刑罰は少しは軽くなるかもしれません。しかしいくら素直に自分の罪を認めたからといって罪が全くの無罪になることはありえません。罪を犯したのならば、重かれ軽かれ、有罪となります。しかし神の前では、自分の罪を認めた者は、無罪としていただくことができるのです。それが聖書の約束です。そしてイエス様は、罪を認めた人間を悔い改めに導いてくださいます。悔い改めというのは、犯していたその罪を離れ、神様に立ち返ることです。神を信じない、神など必要ないという心を改めて、これまで神を無視し神に背を向けて生きてきたが、 これからは神様に心を向けて神様と共に歩んで生きていくということです。私たちは自分の罪を認め、心から悔い改めることによって神の前に全ての罪を無罪としていただけるのです。その罪の自覚と悔い改めはどこから来るのか、それがイエス様の十字架、イエス・キリストが流された十字架の血潮なのです。イエス様は全ての人の罪を背負い、私たちが受けるべき神の裁きを身代わりとなって受けてくださいましたが、この十字架が自動的に全ての人を救ってくれるというのではありません。万民救済という言葉がありますが、そういうことではありません。イエス様を十字架にかけたのは私の罪だ、イエス様はこの私を救ってくださるために十字架にかかってくださったんだと、個人的にこのイエス様を救い主と受け入れ、自分の罪を悔い改める者が罪許され救いをいただくことができるのです。聖書は主の名を呼ぶ者は皆救われると約束しています。聖書の中でもさまざまな裁判が登場します。人と人との裁判、また神から人への裁き、しかし旧約聖書の時代から一貫して神様が言われていることがあります。それは真の裁きというのは、悪を行う者を罰して正しい人が弁護されることによって守られ、公正に行われなければならない、公正な裁きが行われなければならない、したがって必ず悪は裁かれなければならないと神様は言われてきました。神は清く正しく義なるお方だからです。この神様が最も嫌われることは罪人を正しいとし、悪者を勝利させる不正な裁判こそ義なる神の最も憎まれることなのです。正しい者が悪いとされ、悪者が正しいとされることを神様は決してあってはならないことだと聖書の至るところで言われてきました。しかしこの最も神様の忌み嫌われる裁きが、たった一度だけ神様の容認のもとに行われました。それが神の御子イエス・キリストの裁きなのです。唯一罪のない正しいお方が裁きを受け、私たちのすべての罪を背負い有罪とされたのです。そして罪人であった私たちを神様は正しいとされたのです。罪ある人間がキリストのゆえに正しいとされるのです。これが義とされるということです。この聖書に出てくる義という言葉はもともとは裁判用語でした。今日ここにおられる方でまだイエス・キリストによる罪の贖いをいただいていない方は、どうぞ心を開き、イエス・キリストを心に迎え入れてください。そしてイエス・キリストの与える罪の許しの福音を受け取ってください。心からお勧めいたします。神様はご自分のもとに来られるものを、イエス様のもとに来られるものを決して見捨てることはありません。この冒頭に紹介しました赤とんぼの歌、ミキ・ロフという作詞者は、幼い頃に両親に捨てられ、母に捨てられ、そして頼りにしていた、姉やという女中にもやがて離れられていきます。しかし私たちの信じるイエス・キリストは決して私たちをお捨てにならないお方です。そればかりか、このミキ・ロフが幼少時代に姉やに背負われていたことを思い返して歌っていますが、私たちの信じるお方、私たちの救い主、そして神様は私たちを幼い頃から、生まれた時から背負って私たちを持ち運んでくださっただけではなく、私たちが白髪になっても私たちを背負ってくださるということです。 私たちがたとえその命が果てても、決して私たちを見捨てず、私たちを復活させ、将来天の御国であるご自分のもとにお連れし、私たちに永遠の命を与えてくださるお方です。どうぞこの方から与えられる許しの福音を今日受け取ってください。それではお祈りいたします。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。父なる神様、私たちが本来神によって裁かれなければならなかったのですが、あなたの愛する御子を惜しまずに十字架にかけ死に渡してくださり、そればかりではなく私たちに罪の許しと永遠の命を恵んでくださっていますことをありがとうございます。これによって私たちは神の裁きによって罪と定められず、イエス様の十字架の御傷によって私たちを義と認めてくださいますことをありがとうございます。このお方をどうぞ、あなたを心を開いて受け入れますので、私たちの人生を背負い持ち運んでくださいますようにお願いいたします。そしてかの日にはどうぞあなたのもとへ、天の御国へ私たちをお招いてくださいますようにお願いいたします。今日語られたこの福音がどうぞあなたによってお一人お一人に届けられますように、この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。